ございます。聖書と福音の時間です。テレビやラジオから流れてくる歌で最近よく耳にするのが、励ましたり元気をくれたり勇気づけたりする、いわゆる応援ソングです。つまりそれだけ人が生きる力を失っているということかもしれません。聖書はその生きる力を私たちに与えてくれる書物なのです。今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私は胎教の本を読みました。胎教とは胎児教育の略です。お腹の中の赤ちゃんに対する働きかけのことですね。この本によると、胎児は妊娠6ヶ月で聴覚が備わり、7ヶ月で完成するそうです。ですから胎教が成立するんですね。ところで、胎児に聞く能力が備わった後、最初に聞こえる音って何でしょう？それはお母さんの心音とへその緒の中を流れる血流の音なんです。この2つの音はお母さん一人一人によって違うそうです。ドックンドックンというリズムと、シャーという血の流れる音は胎児にとっての BGM なんですね。ですから生まれた後でむずがる赤ちゃんにこの心音を聞かせると、立ちどころに泣き止むって言うんですね。自分が一番守られていた時の音を聞くことで落ち着きを取り戻すことができるんです。お母さんの心音は赤ちゃんにとってふるさとのメッセージなんですね。それと同じように、人間にとっては自分の作り主の言葉こそは魂のふるさとのメッセージだと思います。聖書のエレミア書3章22節は、リビングバイブルという聖書ではこう書いてあります。私の背信の子らよ、もう一度私のところへ戻ってこい。そうすればお前たちの罪の病気を治してやろう。この神の呼びかけに彼らはこう答えます。帰ります。神様、神様は私たちの主だからです。さて、この中で神は人間のことを背信の子供だと呼びかけています。背信とは信頼を裏切ることです。さて、人間は神の信頼を裏切り、好意を踏みにじり、背中を向けて生きている子供のようだって言うんですね。私は先日、ついこの間までファミリーレストランの店長をしていた方のお話を伺いました。24時間営業のそのお店にはいろんなお客さんがやってきます。中でも困ったことは、無銭飲食の常習犯と思われる人が来ることです。若い人よりも40代の、しかも身なりも立派な人が多いそうです。ですから初めは見抜けないんですね。しかし途中でどうもおかしいと気がつくんですね。というのは、すごい品数を注文するからです。こんなに食べれるのかというのを長時間かけて平らげ、最後に財布を落とした、今気がついたって言うそうです。じゃあ家族か友人に連絡して立て替えてもらってくださいと言うと、自分は天涯孤独で家族も友人もないって言い張るんですね。結局警察に来てもらいますが、店は損害を受けます。というのは、警察は逮捕はしますが飲食代を払ってはくれないからです。しかも財布を落としたと言えば、初めから代金を踏み倒すつもりではなかったということで、なんと無罪放免されることが多いって言うんです。本当は初めから払うつもりがないのに、食べるだけ食べ散らかして、しかも警察を呼んだことで悪態をつく、そんな人を見ると、いい加減にしろと怒鳴り散らしたくなると言っておられました。私が同じことをされたら、きっと同じ気持ちになると思います。ところで、私たちはこの世界を作られた方に対して無銭飲食を繰り返しているのではないでしょうか。先日私はサントリー奥大山の水というミネラルウォーターを買いました。そしてペットボトルのラベルを見ると、品名ミネラルウォーター、原材料水と書いてありました。そらそうでしょう。そして販売者サントリーとありましたが、 食品なのに製造者の名前がないんです。一体水の製造主って誰でしょう？神ですね。この大山の水をボトルに詰めたのはサントリーさんでしょう。その水をコンビニまで運んだのは運送業者です。そしてそれを小売りで販売したのはお店の人です。彼らはみんなお金を取ります。しかし、水を作られた神は一銭も取らないんです。産油国は地下から石油を汲み上げて金を取ります。タンカーの会社はそれを運んで金を取ります。化学メーカーはそれを使ってプラスチックや石油製品を製造して金を取ります。しかし元はといえば、タダです。どうして石油はタダなんでしょう？石油を作った方がお金を取らないからです。そう考えてきましたら、人間の経済活動はすべて神のものをタダで使うことによって成り立ってるんです。しかもこのようにあらゆる資源を提供している神に対して、人は崇めることもせず、感謝もせず、その存在すら否定しているのではないでしょうか。もしあなたが最高のサービスを提供している相手から完全に無視された状態で、しかもそのサービスを受けるのは当たり前だという態度を取られたら、どんな気持ちがしますか？とっても不愉快ですね。人が神にしているのは、そういうことなのです。ですから聖書は、人のことを、背信の子らだ、と語るんです。罪とは、背信のことです。神様に愛されていながら、神などいないかのように、振る舞うことなんです。ですから私たちは自分の作り主のもとに帰るべきなのです。あなたに体を与え、命を与え、才能を与え、人生という偉大なチャンスを与えてくださった魂の親のもとに帰ろうではありませんか。ところで人は頭を強く打ったりすると記憶が飛んでしまうことがありますね。ある青年は交通事故のショックで家族の名前や親友のことがわからなくなってしまいました。記憶がなくなるというのは、その人の生きてきた歴史が消滅することです。そしてその本人がそれまで築いてきた人々との関係がなくなってしまうということです。記憶の喪失によって、自分にとって特別に大事な人が見知らぬただの人、赤の他人になってしまうんです。しかしこの青年は、ある日突然、記憶の一部を取り戻すことに成功します。きっかけは、匂いでした。ある時彼は街を歩いてると、塗装作業の現場に出会います。そこでは、ペンキ特有のシンナーの匂いが充満してたんです。その匂いを嗅いだ時、記憶の封印が溶け始めます。シンナーの匂いから、彼が思い出したのは、かつて彼の趣味だった、プラモデルのこと。そしてそれを作っていた部屋。さらに彼にプラモ作りを手ほどきした友人の顔。さらに品評会で優勝したこと。と、連鎖的に記憶が戻っていったっていうんですね。ところで、多くの人にとって、創造主なる神のことを聞いても、それがただの宗教の話のレベルになってしまい、自分の問題となって響かないのは、なぜでしょうか？それはその人が神に対して記憶喪失になっているからではありませんか？記憶を失えば特別な人もただの人、赤の他人にしか見えないのです。ペンキの匂いがかつての彼の人間関係を思い出すきっかけになったように、神を思い出すきっかけが人生の中で与えられていると思います。神を思い出すきっかけとは何でしょう？それは、絶体絶命という経験なの。人は困った時、しかもどうしようもなく行き詰まった時、目に見えない偉大なる存在に向かって祈るのではありませんか？人生の問題は、人をして神に立ち返らせるための神のメガホンです。それはあなたの人生に決定的に欠けている方を、思い出させるアラームです。あなたも人生の中で一度や二度は神に祈ったことがあるのではありませんか？人には神が必要です。なぜなら人は信頼すべきものを持たずして まともに生きることができないからです。そして神こそは人が信頼して間違えない方なので。どうぞあなたもイエス・キリストによって自分の作る主に帰ってください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。